はい、お疲れ様です。モンブランです。この番組は渋谷で働くインハウスデザイナーモンブランがお送りする自由形トークラジオとなります。作業や仕事のお供にぜひお楽しみください。はい、前回の2本撮りから2回目なんですけど、なんとか普通に噛まずに言えました。よかった。はい、でちょっと前回に引き続き映画の感想を、まだちょっとお話しできればと思っています。1月の2日にですね、新年初映画兼ねて初笑いということで、新解釈三国志っていうのをちょっと見に行きました。新解釈三国志っていうのが、三国志ってやっぱり歴史の授業とかでもあるので知ってる方多いと思うんですけども、主人公としては蜀の時代、蜀の国を、建国した劉備をメインにした話でして、それ以外の、魏と呉も含めた上での、三国志の時代の、ここまで赤壁の戦いまでの、お話を、福田雄一監督という方が、新たな解釈で、描く完全オリジナル映画となっています。この新解釈っておっしゃっているのと、あと福田雄一さんなんですよ。一番のポイントが、福田雄一さんっていうのが、勇者ヨシヒコだったりとか、あとはここ最近だと京花俺はですねっていう感じの、もうギャグ路線の方の、作品なので、ご多分に漏れず、新解釈三国志についても結構ギャグ路線ですね、っていうな感じの作品になっています。で僕福田さんの映画を見るのは多分銀魂以来なんですけど、もう福田さんの作品かつそれを演じてる役者さんのこのネタが好きなんですよね。メタ発言が僕とても好きな人なので、でかつ三国志っていうのも結構昔から三国無双とか、そういうゲームとかいろんなところで三国志のところのこうゆかりはあったので見たいなと思って見に行った感じです。でこれギャグテイストなんですけど、もうかなりつかみがすごいことになってました。もう基本的に大泉さんがねもうボケとツッコミをやってるような感じなんですけど、どこが一番面白かったかな。もうこの作品だと福田さんもそうなんですけど、室津吉さんと佐藤二朗さんがもうとてつもなく面白いんですよね。もう僕の中ではもう福田さんの作品に対しての笑いの沸点が僕はもう低すぎるので、もう会場というか劇場でも結構笑っちゃったんですけど、今回は佐藤二朗さんが董卓役なんですよね。もう僕登場人物をあんまり確認せず見に行ったんですけど、もうぴったしすぎてね、ダメさ加減というかただね、董卓って三国志のその描写だと、ぶっちゃけそんなに取れ高というか出番がないんですよ。ちょっとマニアックな話になっちゃうんですけど、コロカの戦いって結局三国が建国する前の話、決定打の話のより前の話なので、基本的にやっぱり主人公のその劉備だったりとか曹操だったりとか、あと当時の孫権、孫権ってお父さんと息子さん2人いて、お父さんの方ですね、お父さんから経てもう一人の孫権の方に引き継がれていくっていう話が結構メインになってくるので、結構しれっと終わるんですよ。で董卓もそのキャラクターにフューチャーしない限りだと、基本的に悪党なので、その時代の中の一人のそのメインの人っていう形で、すぐ流れてっちゃうんですよね。だからね、佐藤二朗の出演時間がすごい短かったんですよね。もったいないなってちょっと思っちゃったところが正直ある ですよね。もうあとそこからは諸葛亮役をやってる室津吉さんがもう延々とボケ倒すっていう感じでした。で、新たなそのあらすじでは完全オリジナル映画っていう風に言ってるんですけど、この新解釈三国志の中で話してるその話内容っていうのが意外とそのあ確かに聞いたことがあるっていう話なんですよ。ざっくり言うとこれネタバレじゃない、ほぼネタバレじゃないんですけど、劉備ってその作品上とてもなんか仁徳に熱いっていう仁のなんたらっていう風に書かれてたりするんですけど、この新解釈三国志以外の別の話でもざっくり言うとダメ野郎っていう話もあるんですよ。なんかそこの劉備がどれぐらいダメ野郎だったのかっていうのを結構フォーカスした作品になってるですよね。まあ、もちろんやっぱそれギャグ路線なのでよりその誇張してるのはもちろんなんですけど、まあ、なんかそこがなんかこう笑いつつもなんかああ確かにこういう解釈があったなっていうのをこう久々に思い出させるような作品でした。三国志って実際の日記のように書かれている正史とその正史をもとにした、まあ、小説っていう形の演技っていうのがあるので、結構演技と正史ってどっちも正しい情報と思われてるんですけど、正史だとあやふやなところがあるし、演技だとすごいファンタスティックに書かれてるところがたくさんあるんですよ。だから意外と三国志って知られてないエピソードも多くて、知られてないエピソードも多ければわからないことも結構多いんですよね。その中だと結構劉備ってこれは三国志の歴史上のことなのでネタバレにはなりづらいんですけど、義語職なので、義語職で生き残ったので結局義と語なんですよね。で、職ってその三国の中で最も一番早く壊滅するんですけど、でしかもその中の間で劉備ってやっぱり亡くなっちゃってるんですよ。亡くなってもいるし、まあね、張飛も基本的に関羽のその逸話が多い。関羽とあと張飛がやられちゃった話とかの方が強くて、劉備って意外とそのストーリーが少ないんですよね。仁の人っていう形だけで。なんかそこら辺のことも結構フューチャーして話されてるのかなとも思うし、まあでも結構この作品を見てて、いや、やっぱ笑いって難しいなって思ったところも結構あって、もともと映画とかって感動する、ユーザーに対して言えば泣かせるっていうことでも笑わせる方が難しいっていう風に言われてるらしいんですよね。いや、それもやっぱりあるなと思って、しかもこの作品を見てて思ったのが、やっぱりなんか笑いって分散させるとそのなんかぼやけちゃうっていうのをちょっとやっぱり感じちゃってて、こういう作品にも限らず今日から俺はとか銀魂がすごい笑いに特化してたなと思うし、実際面白かったんですけど、それと今回の新解釈三国志ってちょっと違ったなっていう感じがあるんですよ。それでなんかどういう違いがあるのかなって思ったのが、キャストのインパクトの強さっていうのが、なんか三国というよりかはなんかキャラが濃い、キャラが強い人がたくさん集まっちゃってて、その何時間だったかな、1時間4、50分の中で全部にまとまりきらないんですよね。だから全員がだからなんか、なんだろう、その人の面白い内容とかネタとかっていうのが全部詰まりきってない感じがあったんですよ。面白いところはもちろんあるんですけど、ただ結局笑いって多分悲しみとか泣きよりもツボに違いがかなりなんか偏ってるとは思うので、僕の場合は室津吉さんと佐藤二朗さんと、あと本当は賀来賢人さんだったんですけど、賀来賢人さんは正直言って「今日から俺は」とか何だろう、どこだろう、他は何だっけな、「佐伯 佐伯なんとかっていうあの作品でも出てる方なんですけど、そこの方でものすごいあの好きな人とかはちょっと残念に思うかもしれないです。あの新解釈三国志の立ち回りに関してはなんかもうちょっと各県との動きがあって欲しかったなって思うんですけど、その三国志に出てくるキャラクターの設定とか人物関係とか、あとそれを 1.5 時間とか 1.5、6 時間で集めるまとめてやるってなってくると、まあ確かに笑いを引き出せるのは難しいなっていうのはなんかすげえこの作品を見てて感じました。面白いんですけどなんかもうちょっと見たかったなっていうのはあるんですよね。この描写自体も三国志あるあるなんですけど、あの赤壁の戦いで終わっちゃうんですよ。赤壁の戦い、まあ無理もないんですよね。このキャストだと赤壁の戦いで止めるしかなくて、赤壁の戦いで世代がの後に世代が変わって別のその武将とかも出てくるってなると、もうよりキャストが偏ってきちゃうので、まあまあやっぱ赤壁で止まっちゃうんだなっていうのが、まあ三国志を知ってる人間からするとまあちょっと残念でもあるし、まあまとまりは確かにここだよねっていう印象もありました。うん、あのあと一番の見どころはあの山田孝之とあのなんだっけ渡辺山田孝之さんと、朝鮮役をやってる渡辺直美さんでしたね。はい、あの福田さんの作品が好きな人が一番笑えるとこは多分ここら辺だと思います。はい、ここはもうあの妻と一緒に爆笑してました。あともう一つがあのこの作品その三国志本編を、歴史学者の人が語るっていう形で進行して、その役を西田敏行さんがやってるんですよ。でそのまた語り部のその西田敏行さんのこの味がすごい、なんかあこういう教授いるわみたいな、そういう感じのなんか味がすごい効いていて、またここのその三国志の時代と現代とのこの切り替わりのところはすごいテンポ良かったと思います。ちょっと厳しいことを言うと、逆に言うとこの語り部の描写がなかったら多分すっごいダルダルの作品だったと思います、これは。うん、だからそこはもうやっぱり、うん、難しいところですね。やっぱ改めてこう見ながら笑いって難しいなってなんか改めてちょっと感じさせてくれた作品になりました。なんか僕から言ってるのもなんか変な話なんですけど、はい、そんな感じなのが、新解釈三国志の僕なりの感想になります。もうあの今僕が話したことは完全に個人の見解なので、あの本当にそうかどうかはあの実際に見に行っていただければわかると思うので、もしお時間がある方はご覧いただけるとっていう感じです。はい、そんな感じで今回は以上になります。それではお疲れ様でした。